すぐに答えられる祈りと待たなければならない祈りがあります。すぐに答えられる祈りとともに忍耐を持って待ち望む祈りがあります。諦めてはいけません。私に期待し忍耐を持って祈り続けなさい。時は定まっており必ず答えはやってくると主はおっしゃられます。また目に見える現象の変化だけではなく言葉を求めなさい。私の言葉は何一つ虚しく地に落ちることはない。言葉を求めなさい。その言葉は必ず成就していくと主はおっしゃられます。
このあなた方にとって問題の種であったことがこの祝福の種に変わると主は言われます。この十字架の血を受けなさい。十字架の恵みを受けなさい。それは祝福の種となると主は言われます。
焦ってはいけません。慌ててはいけません。忍耐を働かせ私の時を待ちなさい。慌てる時あなた方は見失い、焦る時あなた方は神の言葉を失っていきます。しっかりと私の言葉を握り私の言葉に立ちなさい。その時あなた方の歩みは確かなものとなると主は仰されます。私の言葉はその時が来ればその通りになります。あなた方は主の真実に驚くであろうと主は仰されます。私の言葉を信じなさい。私は言ったことを必ず成就すると主は仰られます。God is working for my good。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He is. Hallelujah.愛する天のお父様、聖霊のご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。特別賛美を心からありがとうございます。今日集われたお一人お一人を心からありがとうございます。またインターネットで共に礼拝している人一人をありがとうございます。長崎礼賛美教会の神牧師であるイエス・キリストご自身が牧歌してくださっている日本中世界中にいるあなたの民を心から感謝いたします。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様がどうぞ御言葉を通し豊かに語り導いてください。私は主をあなたに期待いたします。神の言葉を通してあなたが語ってくださり信仰を養ってください。語る者の雲を引き下りますと上からの令和と地を例えを持って聖霊ご自身が御言葉を解き明かし豊かに語ってください。主に期待いたします。信じます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。信仰しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に生まれた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。それでは聖書に入っていきたいと思いますが、今日は百人隊長のしもべの癒しのところですけれども、先週はですねサーラと雷病の人でしたけれども、今度は百人隊長ですね。全然違うんですね。状況も立場もですね。イエス様はいろんな人にいろんなところで手を伸ばしてくださるということをまず知っててほしいと思うんですね。私はこうだからああだからということはない。どんな状況であろうとどんな人であろうとどんな立場の人であろうと主のもとに行くときに主はその人に手を伸ばして答えてくださる方ということをねまず知ってください。で5節からね、イエスがカペナウムに入られると、このカペナウムっていうのはカフナフームって言うんですけども、慰めの村、あれ慰めの町と訳する言葉で、イエス様が、ガリラ宣教した時の拠点です。ここを拠点にされたんですね。でそのカペナウムに入ってこられた。すると一人の百人隊長が妹に来て懇願しています。主よ、私のしもべが中部で家に寝ていてひどく苦しんでいますとですね。で百人隊長というのはローマの兵隊なんですけども、これは非常に立場のある人ですね。100人部下がいて、上には千人隊長がいますけれども、百人隊長は立場がある人です。そしてローマっていうのは当時イスラエル、ユダヤを支配してたんですね。その支配してる側のローマ兵が、百人隊長が、しかも立場のあるローマ兵がわざわざ支配しているユダヤ人の、イエス様は本当は全ての人を救いにしよう、でもこの時はユダヤ人働いたから、そのユダヤ人のイエス様のところに来たっていうことはすごい謙遜だってことと、本当にイエス様を求めてたってことなんですね。 この人なら治せると信じたということなんですね。で、ルカの福音書を見ると、このユダヤ人は、ローマ人、百人隊長は、ユダヤ人のために街道を耐えたぐらいだから、場合によってユダヤ教に改宗したか、そうでなくても、敬意を払ったってことが分かります。だから、すごく、砕かれた心を持ったんですよね。で、エス様と来たんですね。で、この来た時に、はっきりと期待してるんですね。主のところに行けば、しもべはなんとかなる。で、マタイだと中部で、家で寝ていてひどく苦しんでいますということですけども、ルカの方は死にそうですと書いてあるから、非常に厳しい状況だったということですね。でも、エス様と行けばなんとかなるという期待を持ってたんです。で、今日皆さん、礼拝来た時にね、期待してますかね。きっと神様は何かこれに答えてくださると。イエス様が何かおっしゃってくだされば大丈夫だ。イエス様のところに行けば何とかなるという期待を持ってますからね。この期待を持って来てるか、別に期待なく来てるか、期待なく来てても主は働いてくださいますからね。間違いないですね。でも、期待を持って来てるときに、非常に主は働きやすいんですね。で、この人は、イエス様だったら必ず何とかしてくれる。きっと助けてくれるっていう期待感を持ってやってきたんですね。で、ローマ百人隊長はやってきて懇願してるわけですよね。しもべっていう言葉は、若者の、子供って言うとあれですけど、子供のように大切にしていた若者ですね。ね、で、奴隷と訳する言葉なんですけども、普通奴隷は奴隷なんですけども、この人は非常に、なんていうか、良い人だっていうか、人格者だったんでしょうね。その自分 の奴隷のしもべが、若いしもべが、本当に死にそうな病気で中部で苦しんでいると。だから、なんとかしてほしいってエス様と起きたわけですね。エス様はすぐに、行って直してあげようって言って応答してくださった。エス様らしいです。パッと応答した。ところが、この人は何て言ったかというと、今日の中心なんですけども、百人隊長は答えて言った。行って直してあげようって言って、いやいや、とんでもない。主よ、あなたを私の何の下にお入れする資格は私にはありませんって言ってるんです。でもこれもね、ルカの福音書を見ると分かるんですけど、ルカの福音書では自分で来ないでね、ユダヤ人の長老にね、頼んでるんですね。で、ユダヤ人の長老はこういうんですね。この人は私のために街道を耐えてくれた人で、直してもらう資格のある人です。この人は資格のある人ですから、ぜひ直してあげてくださいって言ってる。つまり、あのユダヤ人たちが異邦人のローマ兵に資格があるって言ってるわけですよね。ところが本人は、とんでもないあなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありませんって言ってるんですね。で、これ異邦人なので、ローマ兵は、百人隊長は、ある意味で、この段階では資格がないっていう言葉がいいことからないけど、彼は自分は異邦人だから、とんでもないですって言ったわけですね。で、わきまえてるわけですよね。ところがね、異邦人だからダメでしょってことじゃないですよ。異邦人だからとてもない、言えねえか負けねえか。でも、この後ですよ。でも、ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは治ります。言葉をください。イエス様が言葉をくだされば、必ずも言葉をくださるだけで治ります。ここなんですよね。わざわざ下に、屋根の下に来なくて結構ですね。とんでもない、あなたを招きしたいと申し訳ないというのはいいですよ。でも、言葉をください。言葉をくだされば治りますから。ルカの方でね、必ずって言葉が入ってるんです。必ず治りますからって言われてるんですね。あとね、今日ね、予言を通してでもいいし、メッセージを通してもいいし、サミの中で直接でもいいし、なんか神様から言葉をもらったら、もうそれで十分だって。言葉を通して主を働いてくださるって信じてますか？皆さんが直面している問題や願っている事柄に対して、実際にそれを目の前で起これば一番嬉しいですし、いいですけども、いや、とにかく言葉をもらえれば、離れている家族や、あるいは家で待っている子供がいたとしても、その人のために言葉が与えられれば、もう大丈夫って信じてますかね？この百人隊長は、言葉さえあればいい。イエス様の言葉さえあればもうそれで自分必ず治るって信じたんですよね。どうしてかというと、なんでそんな風にそこまで信じてたかというと、次なんですよ。と申しますのは、私も権威の下になるものですから、千人隊長の下にいるわけですね。私自身の下にも兵士たちがいまして100人いるわけです。その一人に行けと言えば、ね、その部下の兵士に行けって言ったら行くし、別の方に来いって言えば来る。またしもべにこれを背負って言えばその通りにいたします。だ、権威があるから、その言葉を言った通りにしてくれる。私でさえ、百人の部下は言った通りにしてくれる。権威があるからだ。ましてあなたがおっしゃれば、病気なんか問題じゃない。悪霊だって問題じゃない。イエス様には権威があるから、そのイエス様がおっしゃれれば、病気もその言葉に従わなきゃいけないし、悪霊だってその言葉に従わなきゃいけないし、自然現象は法則だってそれに従わなきゃいけない。 と百人隊長は信じたというのを知っていたんです。でもね、イエス・キリストって権威を持ってるんです。弟子たちに対して大宣教命令をマタイの28章で言いますが、あの時何て言ったか、私は天においても地においても一切の権威が与えられています、それゆえあなた方は行って全ての、ね、伝説館行ってあの弟子としなさいって言ったんです。権威があるから私に、権威がその私が命ずるから行きなさいって言ったんですね。これ大事なことなんですね。キリストには権威が与えてるんですよ、天においても地においても。この方がおっしゃれば従うとは言えないですね。ただここでね、百人隊長はね、ローマの兵隊だったんですね。ローマってすごい強かったんです。強い軍隊ってね、秩序と権威がしっかりしてるんです。これが弱くなるとものすごく弱くなるんです。昔ソビエトが崩壊した時にもうボロボロだったんですね。崩れたんですね。とか今まあ再びロシアがねまた出てきますけども、ソビエトが崩れた時ね、あの時もうなんかもう全然オーダーがうまく通らなくてぐちゃぐちゃになったんですね。でも強い部隊っていうのは何かってね、しっかり権威が通るんです。だからここで私もちゃんと千人隊長の権威に従うし、部下はちゃんと私のことに従ってくれるって言ったんですね。でこれをね、知ってる人は分かるんです、権威というのは。でもね、これを行けと言えばどうしてと言われ、来いと言われば何でと言われ、これをしようと言えばあなたがしなさいと言われてる人はよく分からない。もしあなたが誰かの権威のもとにいて、これをしようと言えばするっていう人だったら権威が分かります。権威を知らない人は今多いんです。権威を知らないことは幸せではありません。権威って守るから。日本が権威というとね、権力って意識があってね、なんかいじめられるとか悲惨な目に遭うというイメージなんですよ。これ歴史なんですよ。聖書が言ってる権威はそうじゃないんです。守るんです。で権威は私たちを愛して守るんです。必ずで権威に従っていくとき戦争に勝てるんです。戦争って命かかってますからね、戦いに勝てるんです。でもね、平和な時っていうのはですね、平和はいいんですよ、間違いなく誤解したようにね、平和はいいんだけども、平和な時っていうのはなんか別にあんまりそういう危険があんまりないから、なんか権威がねなくなってくるんですね。権威を知らない人はよく分かりません。だからね、でもイエス様は権威を持ってるんです。でこの方が言うと従うんです。言葉が力がある。権威ある方が語るから、イエス様が言われれば、このイエス様には権威があるから、だからあなたがおっしゃればもうそれでいい、病気なんてもうそれで治っちゃいます、だから信じてたんですよ。知ってますか、キリストには権威があるんです。この方がおっしゃればそうなるんです。どんな固くなる人も、どんな高慢な人も、どんな傷ついた人も、傷んだ人も、この人の言葉が解き放たれるとき、この言葉によって癒され、救われ、解放され、変えられるんです。どうしてか、キリストには権威があるから。その言葉には、しかも、権威があるってのは、ただ力があるんじゃなくて愛があるから、その権威を通して与える言葉っていうのは、その通りになっていくんです。これね、百人隊長はそれをしてたんですよね。すごいなと思いますよね。そしたらですね、イエス様が言った言葉、ね、10節、イエス様これを聞いて何て言われた？これを聞いて驚かれた。びっくりされたんですよね。ついてきた人たち、まあ、これ大臣ですね、ついてきた人たち、弟子たちとか、まあ、民衆もいたでしょう、人たちに、まことにあなた方につきますね、その、まあ、ほとんど大臣の人がこう言ったわけですね。私はイスラエルのうちの誰にも、ね、このイスラエルのうちの誰にも、選びのためのイスラエルの誰も、このような信仰のことを見たことがありませんってね。つまり、百人隊長褒められたんですね。カナン人の女と百人隊長、褒められた二人ですけどね。褒められたいですよね。長崎が来て、イエス様がです、ああ、このような信仰は見たことがないって言いたいですね。ああ、いつまであなた方に我慢しなければならないでしょうって言われたくないですね。ね、まあ、弟子たちはそう言われた後も弟子たちで変えられていきますけどね。で、この時、何がポイントだったかって言ったら、キリストの権威を知っていて、その言葉さえあれば大丈夫っていう、言葉が与えられたらそうなるってことを信じてた。信じたより知ってたんですね、彼は。自分でさえそうなんだから、イエス様が言ったら、もうそうなるに決まってるって信じてたんですね。いや、今日、イエス様があなたに言葉を与えたら、それはそうなるんです。宣教に行くとき、誰かのために祈りに行くとき、言葉をもらってください。一番最初のフィリピンチーム、よく私が合唱しますよね。あの時、なぜ技が起こったかというと、主から言葉が与えたんです。フィリピンに行きなさいってね。 で全然フィリピンという言葉に、まあ、好きも嫌いもない、特に関心もなかった時に繰り返し語られて、それでそしたらその後フィリピンから召喚が来て、えっと思って、これは神様だと思って、我々は自分には力がないことをよく知っていたけれども、神様おっしゃるから言ったんですね。でおっしゃったイエス様には、神様には権威があって、その方のおっしゃった言葉だから、そして言った時にすごい救いが起こった、奇跡も起こった、癒しも起こった。どうして？権威あるキリストが語って従っていったからなんですよ。で最近はね、最近ってコロナの前ですけど、アフリカに来ましたよね。主に言われたから、アフリカって言われたから、ウガンダだったかな。最初はね、あの日本人ってあんまり信頼されてないんですね、クリスチャンはね。あんまりいないし、それにあんまりミニストリーしないから、奇跡と癒しのミニストリーね。で集会の数も少なかったし、あんまだったところが、癒しと奇跡がバンバン起こった。びっくりして、向こうはいきなり集会2倍にしたわけですよね、現金ですよね。ね、それでもうとにかく、もうとにかく集会しようって言ってやったら、教会協力協会、まあ、ちょっといろんな予定が入ってできなかったのに、いきなり2500人集まったんですよね。これバンバン規制が起こったんですよね。どうしたか、主が使わせたからですよ。我々は行きたいから行ったんじゃないです。主がアフリカって言ったから、じゃあ行きましょうって、ちょうどその話が来たから、神様に乗って確認を取って行ったんで、期待してました。もう今度はね、最初の頃はね、よくなって、今今回消しましたね、きっと主が何かするぞって期待してた。だから最初習慣の数が少なかった、信頼されてないなって分かったけど、別によかったんです。そんなのは主が使わせたんだから、主が何かなされると思ったら本当になさったん。習慣の数が2倍になったし、本当にいろんな技が起こったん。どうしようか、主が使わせたからなんですよ。主の言葉とともに言ったからなんですよ。あなたがね、誰かのところに行くときに神から言葉をもらってるなら、信じてください。主がなしてくださるって、主が癒してくださる、主が救ってくださる、主が働いてくださる、主がその人を慰め立て上げ解放してくださる、主がしてくださることを期待して言ってほしい。言葉があるなら、この言葉があるかどうかって決定的なんです。例えば結婚するときに言葉を持って結婚するかどうか、あるいは就職するときに神様の言葉をもらって勤めるか、ね、これ大事ですね。言葉があるときに、その言葉があるなら必ず神様がことをなされるんですよね。ね、私がいつも証しをするね、南牧師の親だから店の名前言うのやめておきましょうね。 A 点から B 点行くときにね、2度断ったけど3度目話したときに、神様に祈ったら神様からはっきり言葉をもらったから言ったんですね。で案の定大変な問題起こったけど、言葉があったから祈ったら最後は大逆転しましたよね。あれ言葉なんですよ。言葉があるなら必ず神の働きが起こる。でこの時はすぐに起こったんです。この時はすぐにね、イエス様感動されて、そしてあなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、これはちょっと挿入で入るんですけども、東からも西からも来て、天国の話ですね。アブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に来ますと、ね、アブラハム、イサク、ヤコブと一緒にね、まあ旧約の人ですけれども、突きついて、そして、これイスラエルのユダヤ人の選びの民ですね。しかし御国の子らは、選びの民は外の暗闇に放り出され、そこで泣いて吐き死です。ええー、と思うかもしれません。これはどういうことかって言ったら、選ばれた民だからって言ってね、信仰を持たないなら、不信仰ならね、掘り出されますよってことなんです。この人みたいに私を本当に信じているならいいけど、そうじゃないなら掘り出されますよって話をしてるわけですね。そう、キリストを信じなければユダヤ人でも救われません。これね、でキリストを信じてるからですか、まあ、その話、ちょっと話が変わりますけどね。 そして言われたんですね。それから百人隊長に向かってね、さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるように。そしたら、するとちょうどその時、そのしもべは癒された。治るんですよ、主の言葉が出た時に。まさにその時で、二つお話したいんですけど、一つはね、主が語られたら技が起こる。で期待してほしいんです。すぐにでも主は起こしてくることができる。だからいつも祈る時に、今癒してくださることを期待してほしいんですね。祈る時にね、いつか癒されるんじゃなくて、今癒されることを期待してほしい。神様は今癒すことができし、今解決することができるから。でもその上で本当にできるんですよ。それをしっかり期待してください。その上で、でも神様が意味があって、すぐではなくて、ある期間忍耐をさせる時がある。言葉が与えられたけど、言葉が成就する前に忍耐がいる時がある。この忍耐がいる時ってのはね、嬉しくないんです、私たちは。でもね、この忍耐の時が私たちを形作るんです。整えるんです。立て上げるんです。私たち自身を変えていくんです。信仰を引き上げてくれるんですね。そのことがね、今回の雲虹のね、今日出たのかな、4月号にありますけど、 パウロ牧師の神の声を聞くセミナーってね、これまあ東京の第7礼拝でやってるやつなんですけども、出てて、時間的状況的な試しの中でも神の言葉を実質疑い続けるとかと書いてありますけども、まあ、いろんな証しが出てるんですけども、ね、神様から言葉が与えられたら試されると、ノアは100年、アブラハムは25年、ね、それから、ヨセフも試されたと、まあ、そういう話が書いてあるんですね。で、面白いことが書いてあってね、私の教会は予言がいっぱい出たわけですね。で、うちの教会はね、もともと東京アンティオキ教会も長崎エルサレム教会もそうなんですけど、何にもなかったんです。特にアンティオキが最初開拓の時何にもなかった。街道もなかった、まあ、今でも街道は借りてますけども、なんていうかな、何にもなかったんですね。道具だって毎週ね、パッとあちこち打って、なんでできなかったら道具が少ないからパッパッと打てるだけですね。そういう教会だったんですね。何にもなかったんです。でもあるものがあったんです、うちの教会に。何にもないといいから、他の教会に負けないぐらいあるものがあった。ある意味で他の教会いっぱいあった。実は他の教会もあるんだけど、気づいてないだけなんですけど、言葉があったんです。神からの約束の言葉はあふれてました。それが宝だったんです。それこそが私の教会の宝であり、大事なものだったんです。でね、予言が始まってからは聖書を通していっぱい語られてましたけど、予言を通しても与えられました。もちろん吟味しなきゃいけませんよ。でも与えられたんですね。そしたらですね、予言がいっぱいあったんですけども、まあ、これはある時起こった批判中傷よりちょっと前なんですけども、ある方がうちの教会を出て批判するわけですね、バンバンね。で、その秋元牧師が持っていた馬橋キリスト教会という教会にね、行きまして、まだあれ牧師が健在だったところですね。で、そこでですね、ペーパーを配った。どういうペーパーかというと、予言、ね、あそこの教会はね、予言予言と言ってるけれども、成就したのもあるけど、こんなに成就してない予言があるってね、いっぱい予言を書いてね、これも上司、これも上司、いっぱいこう予言が上司しない、上司しない予言をザーッといっぱい書いてね、英語か、A4 かな、ここでいっぱい書いて、英語かな、いっぱい書いてですね、そして、だから予言なんてインチキだっていうのをみんなに配ったんですね。よくそんな暇があるなと思うけどね、配ったんですね。それで山川玄ちゃんっていうのはいるんですけど、まあ、牧師をされてますけど、その方の高校に今度講演会に行くんですけど、その方が、他にもいっぱい、馬橋からまたうちの教会を導かれたわけですね。そしたらね、持ってたん、それを見せてくれた。面白いんですよね。それから何年か経ってからこっちに来られた。で、今それを見返すと、ね、いかに予言はインチキかって言って、これ成就してないぞって書いた、そのいっぱい書き詰めたその予言の紙のシートの 90% 以上は成就してるんです。で、これから成就するのもあるでしょうし、まあ、もちろん吟味しないといけないから間違ったのもあるでしょうけど、いいですか、わざわざ我々の教会を非難するためにこんだけ成就してない、インチキだって言った紙が、実は予言がいかに成就するかを証しする紙に変わっちゃった。 90% は成就してるんです今。彼はなぜ失敗したか、批判した人は、時です。すぐ成就するものって本当にあるんです。この時にすぐイエス様言ったらそうなることってあるんですよ。いっぱいあるんですよ。でも同時に待たなきゃいけないこともある。待つのは嬉しくないんですけど、待つことによって私のうちにいろんなこうものが取り扱われるし、忍耐とか愛するとか、ね、いろんなことの立て合いが来るわけですよ、待つことを通して。いやね、主の言葉は必ず成就するんです。吟味は人ですよ。でも確認ができたら、だけどね、そこでね、待ったりに出すことがあるんです。これを覚えてほしいんですね。で、それを知ったらね、神の言葉ほど宝のものはない。で、よく私は祈り求めます。で、その時にね、もちろん求めていい。で、そう、答えが来たらいいけど、ある場合答えは来ない。すぐにね、すぐには。で、求め続けることもとっても大事なんですけど、もう一つは言葉を受けるということなんですよ。言葉が来たならば感謝に変えてください。もういつも明かしますけど、秋元牧師がベニ君が脳障害で一生治らないと言われた時に、家に帰ってきて奥さんと一緒に、感謝した。なぜかというと、治らないまま栄光を表すか、治って栄光を表すか、いずれにしても神様は祭典しかなさらないから完全栄光を表すと。でもお父さんだから当然治ってほしいから治してくださいって言ったら、言ってました、結構早くすぐ来た、癒すって言葉が来たと。言葉が来たから、それからはもう癒されるって宣言をして、癒されたことへの感謝に切り替えていったんですね。実際主治医にそれを言い、神が癒してくださるといい、また礼拝の旅行の証しをして、ある期間はそうじゃなかったんですね。逆に転換派で震えたりしてね。ところが完全に治っちゃったんですね。完全ですよ、完全に治っちゃった。中学かなんかの時にね、 担任の先生かなんかにね、僕はもともと脳障害だとかなんか言ったらね、怒られたそうです。そういう冗談言っちゃいけませんってね、それはそんなこと言ったらね、そういうこと言っちゃいけません、怒られた、いや本当なんだって言ったらね、信じてくれなかったで、お父さんお母さんたち、なんか懇談会がなかった時、いや本当なんですって先生びっくりしたって言うんですね。それぐらい完全に癒されちゃったんですね。あ、見事ですよね。でもある期間はそうじゃなかったんです。試される、それを通して信仰が立て上げられるんですよ。いつも言いますように、信仰ってのはね、信じ込むことじゃなくて、忍耐を学んだ人は信仰の勇者になるんです。まあ、ついでに言えば愛するってことも、忍耐を通過した愛は本物なんです。忍耐を通ってない愛は、聖書から言えばまだ本物ではありません。信仰も忍耐を通った信仰っていうのは本当に成熟した信仰になっていく。だから忍耐を通るのはね、嬉しくないですよ。もうすぐ答えてもらってそれ嬉しいですよ、ね、あ、神様アメン、神様アメン、神様アメンとか嬉しいですよね。それが嬉しいに決まってますよ。でも待たされたり、言葉をもらって忍耐するってことは嬉しくないけど、そこを通った時、私たちは信仰の勇者になっていくし、そこでいろんな訓練が来るんですね。それを通して私たちは非常にね、立て上げていくんですね。まあ、いつも同じパターンですけど、ちょっと分かりやすいからね、南牧師がそのあるお店に行って、2人の人に迫害されてね、でものすごく苦しんだ時、3ヶ月半、今から思ったら3ヶ月半そんな長くないんだけど、その頃は本当につらかったと思いますね。今日雇ったアルバイトにも挨拶してもらえないし、その人のオーダーがあるからね、で不愉快だからすぐ辞めていくわけ、みんなね。だから仕事が多いわけですね。で前も言ったけど、ファーストフードなのに、例えば普段ほとんど厨房にいるけど、人手がなくてフロン、まあ、接客に出た時は、ね、注文したら後ろで作ってくれない、誰も。南君の注文は自分で注文をオーダーして自分で作りに行かなきゃいけないっていうね、とんでもないことだった。だから当然お客さんからのクレームを入るは、ね、もう問題だらけになったわけですね。でもその時に神様の言葉があったから、彼は教えてもらいました。この言ったっけ、初めて彼が自分でね、その時のことを詳しく話してくれて、今まで言わなかったのに。その頃ね、彼女はね、奥さんにも言ってないんです。で私毎月正解言ってるけどね、一切言わなかったんです。祈りの課題って聞いても言わなかったんです。そしてね、何したか神様にね、祈ったんです。感謝してね、感謝して祈ってたら主に言われたんですって。その場所で私を褒めたたえて、礼拝しなさいって感謝。だから仕事が終わった後にね、もうみんな誰もいなくなった時にね、そこでね礼拝したんです。神様言われた通り、言葉の言われた通り、神様感謝しますってね、もうこうね、誰ももうもうなんかもうはっきり言いました。あれはいじめでしたってはっきり出して ねファーストフードでいじめられたんですね。次にね、2人の先輩にね、そのね男性と主婦の方にです ねそれをね、ありがとうございますって感謝してね、誰もいない、その終わった後にね、一人でやったんですって。で彼は面白くなってきましたね。彼はちょっと変わってきたんですね。こんなふうにね、誰も知らないけど神は知っていた、あと防犯カメラも知っていたって言ってましたね。ね、こういう説教しなったんだって感動しましたけどね。言ってそうなんですよね。毎日やったんですよ、彼は。そしたら、もう何度も話してますけどね、ある時、もう散々言われてね、接客に出たらね、アイドルタイム行ってたお客さん来ない時間に。で、その話の弾みで、なんでお前キリスト信じたんだってね、聞きたいわけじゃないですか、証しをね。弾みでね。そのもうぶちゃぶちゃ言ってるね、もうやめてしまえとかね、何で僕探してんだと言いながら、こうね、大体キリストがなんで死んだんだってね、証書来たんじゃなくて、もう非難ですよ。言ったら、いや、私不登校だったんですって言ったんですね。それで、またね、で、親がクリスチャンで、一生懸命祈るから、明日こそ行こうと思うんだけど、思っても朝になったらどうしても行けなくて、そういう日がずっと続いたんですって。でも、アメリカにね、親が連れてくれて、そこで感謝の人がいて、感謝になってとか、証書をしてね、そこから変わってとか話をして、そして、高校にもこういうふうに行きて行けてって、なんかね、相手はそう黙ったんですって。黙ったから話をして一人終わって、一人終わったらしばらく経って、いや俺の息子は引きこもって3年だって話をしたんですよね。こっち見ないでね、前見てボソって言ったから、祈っていいですかって言ったら一切答えないから、じゃあ祈らせてくださいって言って、ね、牧師だからね、彼はで向こうも知ってるからね、真剣に祈ったわけですよね。そしたら相手、メンって時相手は一切答えないし、ね、何も言わないんですけど、その日はそれからもう一切避難しなく、もう沈黙したそうです。そして次の日は、相手の人はオフだったんです。でも彼が仕事をしてると来たんですって。で、まっすぐ自分に向かってくるからね、うわぁ、また何か言われると思ったんですって。そしたら、まっすぐ来ていきなりですね、昨日は祈ってくれてありがとうって言ったんですよ。ね、で、うちの息子が今日、3年ぶりに、ね、まあ、トイレが行ってる時も、部屋から出て、家の外に行ったって。で引きこもりを知ってる人は分かりますけど、 朝とか昼に引きこもりは出ないんです。最初は夜なんです。でいっぱいフードして顔隠して夜出るんです。人に会いたくないから、朝昼とか行かないんです。なのに日の当たる昼か朝にどっちか忘れたけど、とにかく出て行ったんですね。でびっくりその人は、おい来てね、昨日祈ってくれたからだと思う、ありがとうって言ったんですよ。あの奇跡だと思うって言ったんですね。そしてね、もうしょあのなんていうか素直な人ですね。それまでね、その自分のグループにね、挨拶もさってね、いっぺんですよね、彼の言うことは何でも聞けって変わったんですね大逆転で、そこからで、そういう気じゃないですよ。その後本当に親しくなって、ものすごく親しくなって、しかも彼はあんだけいじめたのに一切ね、あれしなかったから、余計彼に対する尊敬が生まれたんですよね。全くあったんです。で家族みんな、あ、彼はイエス様を信じるんです。残念ながら日曜日教会につながらなかったけど、でも今でも電話して何かあったら、あ、そのファーストフードのことと、もう一つは、あ、店買ったからね、あのもうお前いなくても大丈夫って言われて、元の九州ナンバーワンの売り上げの店に買ったんですけども、それね、家族のこととか店のこととか何かあったら彼に電話してくるんです。で一回ね、何かって電話って聞いたら、あ、今、あ、どうしたのって言ったら、ね、あの人ですか、あの人とか言ってですね、だから本当に分かってくるんですよね。今でもね、ある期間本当にね苦しかったと思うんですよね。一切挨拶してもらえないしね。でもその産休半だった時大逆転ですよね。でもう一人のね、女の人はね、主婦の人はね、祭日ですよね、8人体制でやる予定が3人ドタキャンして、で2人は何かで来れなくなったの、本当に病気かなんかで、で3人ドタキャンして3人ですよ、8人のところはね。であと2人は新人もう天井前やで2時間待ちとかってね、もう私2時間待ちだったら絶対もう並ばない他の店に行くと思うけど、これもう天井前で困った時に、その人は奥なんですよ、主婦だから。でもちょうど店の前を通って目があったんですって。でここまで助けてって声が出たけど、主がね、助けて、いやこれオスだからって言ってね、黙ったら、そしたらその主婦の人が、もう自分をいつもね、すごく悪く言う人ね、その人が営業口から入ってきて、南さん大丈夫ですかって一言言った後に、ババババババババってやってくれたんですって、奥なのに。でびっくりしちゃって、一人で4人分ぐらい働くって、あ、この人がいろいろ言いたくなる気持ちも分かったって言ってましたね。もうババババババババってやってくれて、ほいで、もうスパババババババってやってくれて、そして一人で終わった後に南君と起きて、私あなたを誤解してたみたいですって、何が何だか分からないそう言ってくれて、ほいでこれ持って帰ってくださいって、その人買い物してきて持ってくれたんで、大きなイチゴとお餅と、何やったかな、すみません、4つあったの、4つ。じゃあ、子供たちが真剣に持ってたものと、奥さんが持ってたものと、お餅は南が好きなものなんですけど、4つね、とにかく、その、まさに子供たちが持ってたことと、カナンさんが祈って持ってたものと、南君の好きなものが、だったんですね。大喜びしたんです。でも、それだけじゃない、そこからガラッと変わったんです。で、店の雰囲気、ガラッと変わったんです。クレームだらけだと、全くクレームなかった離職率が、もう相手は片っ端から辞めていったのに、誰も辞めなくなったんです。これでいつも言うようにね、ナンバーワンになったんで、全国で、あ、ナンバーじゃない、全国で3位になったんですよね。それで香港まで行って、レッドカーペットですよ、ね。で、何を言いたいかって言ったら、言葉があって言ったんですよ。言葉があって。言葉なんですよ。でも、全然そうじゃなくて、予想通り、絶対その店のフル株がいると。アルバイト行って、そんなんで、ね、そんなうまくいくわけないと思って、その通りだったの。なんでアルバイトの分担のこと言うんだとか言ってこう言われたわけです。主婦の方にも、あなたアルバイトになんでそんなこと言うのって感じでね、予想通りだったの。でも神様言われたから、とにかく感謝して言われ感謝したら、言われたのが礼拝しろって言われたから、終わった後にその場所でとにかく神を褒めたで礼拝した、毎日毎日ね。そしたらこの2つのことが起こったんですね。これ全く逆転したわけですよね。でいつも言いますように、レッドカーペットもすごかったんだけど、香港に行ってね、レッドカーペットでおいしいものいっぱい食べてね。ところが彼がいっぱい嬉しかったのは、その店のもうね、ある期間やった後に、上がね、もうこの店はお前がいなくても大丈夫だって言ってね、元の店の店長にね戻された。そしてその時に忙しいからね、戻りますって言ったら、そのぶつかった2人がどうしても送別会をしたいって言ったの。どうしても、いやいいって、忙しいからいいっていうのに、どうしてもしたいって、この2人が送別会を企画して、送別会をしてくれて、その時に男の方の人の方は、あなたに出会って本当によかった、あなたに足しかさったのは神様だと思って言ったんです。あなたがあなたに出会えたおかげで、私と私の家族は救われたって言ったんですよ。で本当に今でも連絡してるんですよね。でその主婦の人は、 あなたは神様がこの店に送ってくださったんだと思って、あなたが来てこの店を変わりましたって、その主婦の人は言ったんですよ。見事ですよね。それが嬉しかったって、そのレッドカーペットよりもそっちが嬉しかったって、彼、まあ、牧師たちですね、それが嬉しかった、本当に嬉しかったと思いますよ。だからね、主の言葉って成就するんです。主の言葉があれば必ず神が約束を果たさるんです。ただし、いいですか、すぐなしてくださいと期待してください。いいです ね、そうじゃないとね、なんかいつまでも思えないから期待してください。でもそう思って期待してるのに待たされる時があった時はどうしてと思わなくていい、意味があるんです。その3回3という期間があったので、その期間を、ね、知ってるからこそ、その主婦の方もどっちも本当に逆にね、あれだけやっても変わらなかった、そういうあのなんか、ね、尊敬生まれたわけですよね。で全くあったわけですよね。だからね、あのすぐ成就しないからといってね、諦めたり投げ出したりね、なんてなんて思わないで。ヨセフ見てください。ヨセフは、ね、あの月と星と、月と太陽と、ね、星が自分を拝み、束がみんな自分を拝んだ、ね、まあ、こまんち言ったんでしょうね、きっとね。そしたら逆にね、恨まれて売られて奴隷になり、今度は主に従って、ね、決して奥さんに手を出さなかったのに冤罪で囚人になり、どんどん悪くなっていくじゃないですか。でやっとその検察官がね、その人たちに対して夢を解き明かしてやったと思ったのに忘れられ、普通忘れろっても忘れられないんですよね。忘れられ、2年経った時に思い出すんですよ。でもその時が神の時だった。まさにその時が神の時だ。だから夢の解き明かしでいきなりナンバー2になるわけですよね。あれすぐ思い出したらナンバー2にならないんですよ、助かりはしても。でナンバー2になったから管理するようになって、そこにあのお父さんに最初は兄弟がやってきて大逆転が起こるわけですね。あれ17年から21年経ってるんですね。何かっていうと ね、あの逆でしょ、逆になったけど約束はその通りになるんです。でそういうとこ通過しなかったら成就しなかったんですよ。だって囚人になってなったら囚人の人来ないもん、あの捕まってこないもんね。で忘れてくれなかったら一番いいタイミングで覚え出してくれないもんね。後になってみたらお見事なんですけど、その時はそう思わないですよね。おそらくね、あのヨセフはね、奴隷にされた時はね、めげなかったと思うんですね。だって任されちゃうからね。で囚人になった時だってめげなかったと思うんですね、あの信頼されたからね。でも夢を忘れた時、解き明かしたのを忘れた時はね、さすがにショックだったと思うんですよ。はあってね。だからあの呼び出された時ね、ひげを剃ってて書いてあるんです、ね、さらっと書いてあるけど、おそらくもうね、ひげ剃る気力もなくなってね、ひげを伸ばしてる人は別にそういう意味じゃないですよ。でもあのもうひげをボサボサで、なんかそういう感じだったと思うんですね。でもね、神様と呼びたらね、成就したんですよ、見事に約束は。でもその時ね、あの兄弟で来た時なんて言ってるかって言ったらね、あの私のことでね、あの心配しなくていいって、神が私を皆さんより先に皆さんを助けるために使わせてくださったんですって言ったんですよね。すごいですよね。あれね、若い時言ってたあのね、嘘ですあれ本当に心から思ってるんだと思う。神が私を使わせてくださって、私を救い出すために私を前もって使わせてくださった、あれ本気で言ってるんですよ。なんで本気で言うのか分かりますか。囚人を、あの奴隷を通り囚人を通り2年間忘れられてそこを通過したからです。だから本当にそういうことを言えるようになって、だからこそ逆に本当に兄弟やお父さんたちも連れてきて、まさに夢の成就なんで。も夢の成就は偉くなったというよりも本当にそういう形で成就したんで、神様って見事ですよね。今はね、あのすぐ成就することはいっぱいありますからね。で繰り返します、期待してください。でもすぐ成就しないことがあるんです。言葉が与えられているのに成就しない人は投げ出したら諦めないで、その言葉の成就はあなただけじゃなくてたくさんの人を祝福するし希望を与える。ではっきり言ってまだ言葉がよくわからない人は求めてください。言葉が来たら大丈夫です。イエス様の言葉には権威があるから、愛と力があるから、必ずそうなります。どんな不可能な状況も突き破ります。それはキリストの言葉なんですね。その言葉を求めてほしいと思いますね。その言葉があるなら、それは成就ということをね、どうぞね、あの覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたが、百人隊長のしもべを一緒にやしたように、私たちにも言葉をくださって、私自身、私の愛する者たちにあなたの御手を伸ばして癒しを与え、解放を与え、救いを与え、解決を与えてください。また私様、ある時は忍耐を持って待たねばないことがありますが、言葉を信じてそこを通り抜けていただけるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。 お祈りをしたいと思いますが、罪があるとお祈りが聞かれないので、まず今日はお祈りしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天のお父様、一人一人の叫びと願いを答えください。体の癒し、心の問題、人間関係、経済、お仕事、どんなことでも結構です。自分のことじゃなくて誰かのためでも結構ですので、あなたのこの願いを主に祈りましょう。ここにキリストは見せておられますので、そのキリストに向かって期待して祈りましょう。主は今答えてくださいます。天の様、今一人一人の願いを心を合わせて祈ります。これらっしゃるイエス様が直接手を触れて、問題に手を触れて解決を与え、体に触れて心に触れて癒しと解放を与えてください。イエスキリストによって心と体を癒されよ。脳梗塞の後遺症完全に治れ。腰と膝の痛みをイエス様って見てる、癒されよ。喉に触れてください。喉をイエス様って見てる、癒されよ。癌をイエス様って見てる、聖霊の炎によって焼き尽くされなさい。消えてなくなれ。イエス様って癌を消えてなくなれ。脊柱管狭窄症、癒されよ。耳鳴りと、めまい、イエス様って見てる、癒されよ。とオンラインでコロナになっている方、イエス様って見てる、コロナを完全に治れ。熱を下がりなさい。喘息のある方ですね、イエス様って見てる、喘息を癒されよ。咳を止まれ。経済の問題があって、ちょっと求めなさい、具体的に。具体的に祈りなさい。ちゃんと必要を具体的に主に求めなさい。その時主は語られます。ある場合はもう全てを主が備えられます。ある場合は神は言われます。その主の指示に従って応答しなさい。その時に神の方法で完全に満たされていきます。ある方はアルバイトなんですけど、全部アルバイトで満たせなくて、求めとアルバイトとなんか奉仕かな、なんかいろんなことで神様が方法を与えるので、主に言葉を受け、聞きなさい。主は語られます。その中であなたは神様の備えと愛をはっきりと知るでしょう。新しいところに踏み出すように言われている人がいますが、その人は踏み出す気持ちはあるんですけど、よくわからないと言っているんですよ。いや、わからなくないんですね。主はあなたにはっきり言葉や導きを与えているんですが、あなたの方が本気で求めていません。求めなさい。神ははっきりあなたに語られます。そこに踏み出していくとき、あなたは非常になんか充実したというか、喜びにあふれたというか、とってもやりがいのあることが開かれていきます。新しい足を踏み出しなさいと教えます。ちょっと睡眠不足の方ですね、どうでしたか。深く夜眠れるように、また眠るべきときにしっかり眠れるようにしてください。不眠の霊、その人の力出ていけ。熟睡できるように、眠るべきときに熟睡できるようにしてください。あと、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それではお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ乞い願くば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。